さて、今日取り上げる資料なんですけど、これがですね、M5 スタックっていう、まあ、手のひらサイズのコンピューターありますよね。
ええ、ありますね。人気の。
あれを使って Wi-Fi につないで時刻を合わせる時計を、まあ、作るっていう。
はいはい。
ここまではまあ、よくある話かなと思うんですが、その表示がなんと、2既視感風なんですよ。
ああ、あれですね。レトロな感じで。
そうなんです。このレトロフューチャー感がもうたまらないですよね。
この資料、単に時計を作りましたっていうだけじゃなくて、その M5 スタックの Wi-Fi 機能と NTP、ネットワークタイムプロトコルですね。これを使って、いかに正確な時刻をこうネットから取ってくるか。そしてそれをどうやって魅力的なその2既視感風の表示にするかっていう、なんか工夫が詰まってるんですよね。
なるほど。技術的なところと見た目のデザイン、両方しっかりやってる感じですね。
そうなんです。IoT デバイスで時刻同期っていう、まあ、ちょっと硬い話になりがちですけど、この見た目があるとぐっと興味が湧きますよね。
確かに、2既視感、独特の光り方は僕も好きなんですけど、本物は高いし、ちょっと扱いもね、大変ですし。それを、まあ、現代の技術で再現するっていうのが今回の、こう、肝なわけですね。
そういうことになりますね。
じゃあ、早速その技術的な部分と、あとクリエイティブなところ、一緒にちょっと深く見ていきましょうか。
はい。まずそもそもなんですけど、なんで IoT デバイスでそんな正確な時刻が必要なのっていう点ですね。
ああ、確かに。ちょっとずれててもまあいいかなって思っちゃいますけど。
まあ、用途によりますけどね。例えば、センサーで何かデータを記録するときに、タイムスタンプが不正確だと、後でいつのデータがわからなくなっちゃいますし。
ああ、なるほど。ログとか取るときは必須ですね。
ええ。それに、複数の機器がこう連携して動くシステムだと、タイミングがずれたらもう全然うまく動かなくなっちゃいますから。
同期が大事なんですね。
はい。その正確な時刻合わせに使うのが、さっき出た NTP というわけです。
NTP、これは、どういう仕組みなんですか？
これはですね、ネットワーク、まあ、インターネット越しに、コンピューターの時計を合わせるための標準的な、まあ、お約束ごと、プロトコルですね。で、これ、ただサーバーの時刻をコピーしてくるだけじゃなくて、賢いんですよ。サーバーとのやり取りにかかる時間、つまり遅延ですね。これもちゃんと計算に入れて、よりズレを少なくするように工夫されてるんです。
へえ、遅延まですごいですね。
ええ。資料だと、日本の標準時を決めている NICT、情報通信研究機関ですね。そこの公開サーバー、ntp.nict.jp。を使う例が紹介されてます。ここはやっぱり信頼性が高いので。
なるほど。で、実際のところはその精度ってどのくらい期待できるものなんですか？
NICT のサーバー自体はもうナノ秒とかものすごい精度なんですけど、まあ我々が使うインターネットを経由するとどうしても経路の状況とかで揺らぎは出ます。
まあそうですよね。
なので、だいたいまあ数ミリ秒から数十ミリ秒くらいの誤差で同期できることが多いと考えられますね。
ミリ秒単位、それでも十分すごい気がしますけど。
ただここで一つ注意点があって、一度 NTP でピタッと時刻は合わせても、 M5 スタック本体に入ってる時計、これは普通のクォーツ時計と同じような水晶振動子なので、少しずつやっぱりずれていくんです。
ああ、そうか。温度とかでも変わりますもんね。
そうなんです。一般的な月差で言うと、まあプラスマイナス20秒とかそれくらいなので、NTP 同期っていうのはあくまでズレを定期的に修正するっていう行為なんですね。
なるほど。じゃあ、同期と同期の間は M5 スタック自身の時計の精度に頼ってると。
その通りです。なので、このプロジェクトでは1日に1回、まあ深夜午前2時に自動で同期するようにして、普段使いなら十分な精度、まあ1日で1秒もずれないくらいを目指しているということですね。
1日1回なら、まあ実用上問題なさそうですね。
ええ。もしミリ秒以下のもっともっと高精度が欲しいってなると、GPS の時刻を使うとか、また別の話になってきます。
なるほど、なるほど。で、M5 スタックでの実装は、コンフィグタイムっていう関数を使うんですね。
はい。Arduino の開発環境で割と簡単にできますね。プログラムの流れとしては、まず Wi-Fi に接続して、これは SSID とパスワードが必要になりますけど、それで指定した NTP サーバーに時刻を問い合わせて、取得したらもう Wi-Fi は切っちゃう。
常時接続じゃないんですね。
ええ、時刻合わせの時だけ接続する感じです。エラーが起きた場合の処理なんかもちゃんと書かれてますね。
ふむふむ。で、いよいよその一番の魅力の2既視感風表示、これはどうやってるんですか？本物じゃないんですよね。
そうなんです。これは本物の2既視感じゃなくて、 M5 スタックの 液晶画面に JPEG 画像を表示させてそれっぽく見せてるんです。
へえ、画像ですか。よくできてますよね、あの雰囲気。
ええ、資料の作者の方はフォトショップとニキシー1っていう、まあそれっぽいフォントを使って、数字の0から9と、あと曜日ですね、3からサットまでの合計17種類の JPEG 画像をわざわざデザインしたそうです。
すごいこだわり。
単にフォントを画像にしただけじゃなくて、本物のニキシー感って数字が前後に重なって見えるじゃないですか。
あー、ありますね、そういう構造。
あの感じとか、あと缶の前にあるメッシュの網目とか、そういう細かいところまでかなり再現しようと努力されてますね。
いやー、それは愛ですね。その画像を、じゃあどうやって表示するんですか？資料を見ると、なんか方法が2つあるみたいですけど。
そうなんです。選択肢があって、1つは TF カード、まあマイクロ SD カードですね。あれに画像を全部保存しといて、表示するたびにそこから読み出す方法、ドロー JPEG ファイルっていう関数を使います。
ふむ。
これだと、後からちょっとデザイン変えたいなーって時に、カードの画像を差し替えるだけで済むので、手軽ですよね。
あー、なるほど。変更が楽。
と、ええ。で、もう一つの方法が、画像をもうプログラムコードの一部として、中に埋め込んじゃうやり方です。ドロー PGS 関数と、image.h っていうヘッダーファイルを使います。
埋め込んじゃう？
はい。これだと、マイクロ SD カード自体が不要になるっていうメリットがあります。ただ、デザインを変えたい場合は、プログラムを修正して、もう一回書き込み、コンパイルが必要になると。
なるほど。一長一短ですね。どっちがいいかは使い方次第か。
そうですね。プログラム自体は、どちらの方法にも対応できるように書かれてるみたいですよ。
親切設計ですね。作る上での注意点とかって何かありましたっけ？
いくつか挙げられてましたね。まず、TF カードを使う場合、カードによっては相性問題が出ることがあるとか。
ああ、ありがちですね。SD カードの相性。
ええ。あと、使ってるライブラリーのバージョンによって画像の表示速度が変わることがあるかもしれないとか。それから M5 スタックの比較的新しいモデル、Core 2っていうのを使う場合は、プログラムの最初にちょっとおまじない、ハッシュデファイン、Core 2が必要ですよといった点ですね。
ふむふむ、なるほど。
それと面白いなと思ったのが、拡張例として CO2 センサー、SCD30 っていうのをつないで、時刻だけじゃなくて CO2 濃度とか、温度、湿度も一緒に表示する環境モニターにしちゃうっていうアイディアも紹介されてました。
おー、それは実用的。表示がかっこいいといろいろ載せたくなりますよね。
そうなんですよ。
いやー、それにしても M5 スタックと NTP で正確な時間を保ちつつ、 JPEG 画像でここまで雰囲気のある表示ができるっていうのは面白いですね。技術となんかこう遊び心が見事に合わさってる感じがします。
ほんとそうですね。手軽に手に入るマイコンボードと、まあインターネット接続があれば、機能だけじゃなくて、こういう見た目の部分にもすごくこだわったものが作れるんだっていう、すごく良い例だと思います。
基本的な時刻同期の技術と、あとは表示のアイディア次第で、こんなに可能性が広がるんだなぁと。
身近な技術の組み合わせで、結構クリエイティブなことができるんですね。
ええー。ここでですね、ちょっとこれを聞いている皆さんも考えてみてほしいんですけど。
お、何でしょう。
このニキシー感風ディスプレイ、時間以外にじゃあどんな情報を表示させたら面白いと思いますか？
ああ、なるほど。例えば天気予報のアイコンをなんかそれっぽくデザインして表示したり、短いニュースの見出しをこう流してみたり。
いいですね。
あるいは自分だけにわかる特別なマークで何か通知を表示させるとか、そういうリアルタイムの情報をあえてこのレトロな雰囲気で表示するっていうのも、また面白い応用になるんじゃないかななんて思うんですよね。
確かに可能性が広がりますね。その発想はなかったです。
ええ、ぜひいろいろ考えてみると楽しいかもしれませんよ。